Useful Expressions on
My Eyes Tokyo。
はい、外国人と日本人をつなぐ橋のような番組を目指す My Eyes Tokyo の時間がやってまいりました。私がこの番組のホスト徳橋沙央です。そして素敵なバイリンガルお姉様黒田愛理さんと藤村奈々さんです。
Hello Tokyo, this is Arlene。
Hi, Maya here。
はい、ですね、今日も、素敵な素敵なバイリンガルお姉様黒田愛理先生にですね、役に立つユースルエクスプレッションですね、
yeah。
はい、教えていただきたいと思ってますので、mm-hmm。 どんな表現でしょうか。
Okay, so this week's useful expression is just bring yourself、
mm-hmm。
in Japanese 手ぶらで来てね。
お
ー、 yes、
いい言葉だ、
mm-hmm。
yeah, convenient。
Yeah, so、here's the situation、yeah。 I mean、yeah。 Okay, are both of you ready?
Yep、
はい、
Okay, so Maya is going to have a party、
mm-hmm。
and she's going to invite Tokuhashi-san、
mm。
yes。
Okay, and Tokuhashi-san is going to ask Maya whatHe should bring、
mm-hmm。
Okay?
Okay.
Okay, so we're going to start with Maya.
Yep.
Okay, ready? Begin.
We're having a party tonight. Why don't you come?
I'll be happy too. What should I bring?
Nothing, just bring yourself.
Yes,、mm。 that's right. So 何もいらないよっていう時に、mm。 just bring yourself って言えばいいですね。
はい。
So Tokuhashi-san, just bring yourself in Japanese.
手ぶらで来てね。
Yep.And then Maya, te bura de kite ne in English, please.
Just bring yourself.
Perfect. So, 皆さんも機会がありましたら使ってみてください。
はい、ありがとうございます。思わずありがとうございますって言っちゃった。最高に言われた言葉ですよね、これね。
Yes.
te bura de kite ne と。
Mm-hmm。
うん、何も持ってかなくていいんだよと。
Yes. But in Japan, it's not very common.
Mm-hmm. Right?
Mm-hmm. Most people usually bring something. Even if you say just bring yourself, they bring something.
Yeah, そうしないとやっぱ失礼な気がして。やっぱりそこやっぱ空気読むんですな。その辺はね。まあそんなわけで、まあたまに空気読まないと本当に手ぶらでって何この人って言われ思われることもあるとかしなんですけどね。はい。まあ。
Is that okay?
はい。まあ今週もね、素敵なバイリンガルお姉さま。2人と私徳橋の3人でですね、ユースフルインフォメーション、役に立つ情報を皆さんにお届けしたいと思います。今週は先週に引き続いてこのテーマです。
Yeah, so a continuation from last week, the theme is Are there too many rules in Japan?
はい、日本は規則が多すぎるっていうこのテーマ、再びちょっとやってみたいなと思います。それだけちょっと意見が多かったんですね。で、今週に関して今週はですね、ちょっとFacebook でですねアンケート取ってて、で結構まあ意見をいただいた方もいたし、そのアンケートでイエスの、まあ、それ以外の答えっていう形で答えだけいただいた方もいたので、それもちょっとお伝えしたいと思ってるんですけど、で、そうそう、そのこの日本は規則が多すぎるかどうかっていうことで、イエスと答えた人でノーと答えた人、そしてもう一つの選択肢として用意したのがイエス but acceptable、 つまり、まあ、多いけどまあまあ受け入れられるかなという、それどれが一番多いというのは想像できます？
Yeah, I think I have an idea。
そうですか？
Mm-hmm。
そうですか？あー、そうですか。じゃあ、 まあそれが当たってるかどうかってことですね。
mm-hmm。
この後の東京チャッターでお伝えしたいなと思いますので、mm-hmm。 このままステイチューンでよろしくお願いします。それでは行ってみましょうか。
Let's roll
My Eyes Tokyo。東京チャッター、
はい、世界中の素敵な皆さんに送る素敵なコーナー東京チャッターです。今週は先週に引き続きこのテーマです。
Are there too many rules in Japan?
はい、日本は規則が多すぎるパート2です。先週はですね、2人の方から意見聞きましたね。アメリカ人の方は、どこの国も規則は あるんであってと、ただその日本にはその西洋にないルールが多くて、で特にそのお箸とかは一冊の本が書けるぐらいのルールがあるんじゃないのっていう、そういう話をしてました。でも彼の場合はそのルールをそんなに楽しのもっと楽しんでる感じが受け入れてる感じがしたんですね。でもう一人スイス人の方は、例えば敬語とか、そういったものを使うっていう例えばその社会的なルールはあるけど、それはいいとして、職業柄というのか、医薬品とかのあとは医療機器とかそういったものの、輸入とかね、でそういったものを、規制しているのはなんでなのかなっていう、それは何か規則が働いているのかなっていう、そういうことをおっしゃってたかなと。だから、規則を受け入れる派と、一部受け入れながらもちょっとここはどうかなっていう、 そういう派が、まあ、2つご紹介させていただきましたけどね。で今週に関してはですね、ちょっともうちょっとスタティスティックスにやりたいなと、 Facebook で、
yes.
クエスチョネアというかアンケートを取りましたんでね、でそれで3つの答えを用意しました。規則が多いですか、 Yes と No と Yes but acceptable、この3つを用意させていただきまして、で一番多かったのはさあ何だと思いますかね。
I think yes but acceptable、because that's what I would have wrote、
そうですね、そう、まあ yes but acceptable、 だからすごく OK、 あ OK じゃないごめんなさい、多いと、多いんだけど、まあ、まあいいんじゃないかな、まあ、悪くはないというかですね、許せる範囲だということですね。でこの Yes but acceptable に答えてくれた人っていうのは、その日本人はまあ割合でいうと 55% で外国人 45%、まあ、やっぱりちょっと日本人の方がまあ若干多かったかなっていう感じですね。で、はい、その理由なんですけどね、でこれは日本人男性、埼玉県にお住まいの日本人男性です。ご意見ですね、実感として規則を感じることは少ないんですけど多いとは思います。ただし自己を確立できていない日本人にとっては逆に規則が必要な部分があるのかもしれないと、でそう先週から出てましたねこの言葉、暗黙の了解っていう言葉ね。この暗黙の了解には良い面もあるかもしれません、例えば地震の時、節電を呼びかけるだけでここまで節電できる国民も珍しいのではないかと、これも暗黙の了解なのかもしれない、ですね。そうちょっとこれはちょっと日本語で長く紹介したんでちょっとどうでしょうね、英語でも紹介した方がいいかな。
Yeah, so we had a survey, a poll on our Facebook, and we asked people if they think there are too many rules in Japan. So the options for answers were yes, yes but acceptable, and no. So the most popular answer was yes but acceptable, and out of that 55% who answered were Japanese, and 45% were foreigners, and we had some direct opinions about yes but acceptable answer for the are there too many rules in Japan question. So one was from a Japanese man in Saitama, and he says well he doesn't actually feel that there are too many rules, although he understands there probably is. But he said that for Japanese people who are not so individualistic, maybe it's a necessity to have rules. And he said again, 暗黙の了解, which is the unspoken rule or understood, you know, without being written down. You know, those kind of rules, it's actually a good thing. Because, for example, after the earthquake, he said that, you know, the government just asked the people to please conserve energy. And the people did it without any laws being passed on. So maybe there are not too many countries or societies in the world that can go as far as, doing that for, you know, just by being asked to do it without a law being passed.
そうですね。これなんかツイッターでもね、もうリツイートで節電呼びかけたなんてこともありましたから、これも誰かがやれって言ったわけじゃなくて、まあやってくださいっていうお願いはあったかもしれないけど、自発的にやろうって、まあそれはこういう状況だからねっていう、そういうだから暗黙の了解が働くことによってみんなが協力するっていうか、お互い空気をそれこそ空気を読み合って協力するっていういい面はあるんだなっていう、それはこれちょっとこれで見て感じましたね。で、もう一つその Facebook の集計結果でノーって答えた人が、まあ、つまり規則は多くないんじゃないかって答えた人は、いましたね。これは 60% 以上が日本人だったんですけど、でそのノーの理由として、これは日本人男性、まずちょっと日本人と外国人両方の答えをちょっとお伝えしたいんですけども、日本人男性としては、締め付けのような規則は困りますけども、ある程度の規制は必要だと思いますという答えがありましたね。で、そうですね。ちょっとこれもちょっとお願いできますでしょうかね。
Yeah, so on the same survey, the people who answered no to are there too many rules in Japan, those who said no, more than 60% were Japanese. And one opinion from a Japanese man was, of course, it's not good to have rules that are too strict, you know, too controlling. But he says that some regulation is necessary. And then there was an opinion from a Swiss man.
Yeah. He said that all the society in this planet that have a lot of rules are most successful. Yeah, just like the Roman Empire, mm-hmm. when the rules were softened, the empire collapsed, he said.
Wow, that's a long history.
すごい。過去の歴史にもそういうことがあったんだと。つまりその、この方ね、スイス出身、なんと忍術を、ね、
忍術、oh, I see.
で修行されてた方で、
忍者
忍者かな、
It's famous in other countries.
Yeah,
you know?
I know, especially in Australia. I heard there are big schools that teach 忍術。
この方がおっしゃってるにはですね、忍者がおっしゃるにはですね、どこの国もね、そのどこの国もどの社会もルールはあるんだし、それは皆さんがおっしゃってることですけど、でそのルールが多い、国ほど、より成功してより繁栄してるんじゃないかっていう、でそれで例えばローマ帝国を見ようと、すごい昔ですね、はい、私も生まれる全然前ですけど、
誰も生まれてません。
、ね、I don't think anybody here was. It would be pretty scary if there was.
そうそう、ローマ帝国がなぜ滅びたのか、それは規則が緩くなったからであるということを彼は言ってますね。
Well, that's one way of looking at it. But I think it's a little different because that time, the rules, I think the society was ruled of fear. You know, they were scared of the laws and the rules. But I think in Japan, it's not really fear of the law. It's just that there is this, you know, that you have to be in harmony with everybody else. And in order to do that, you have to follow some amoku no ryokai. And so it's not really, I don't think it's really comparable to the Roman Empire. But I mean, that's his opinion.
そうですね。ローマ帝国の人たちが空気読んでたかどうか私は知りませんけどね。はいはい。で、ごめんなさい。漢字のそのイエスっていう答えをですね、ちょっとまだ言ってなかったんですけどね。イエスって答えはですね、これもまた多かったですね。これ8割の人が外国人だった。
Yeah, I would think so.
で、そう。で、これに関してはですね、ちょっとね、ご意見いただいたのはですね、実はその日本人の方なんですけど、フランス人の方と国際結婚されて、いるっていう方がいましてですね、いくつかご意見いただいて面白かったというか、ちょっと細かいんですけど面白かったのは、日本の伝統的な習い事の月謝は俺知らなかったんですけど、新しいお札で払わないと先生に失礼である。
Yeah, I didn't know that too.
Yeah, but you see some teachers were talking about that before. That some students they don't give money,
satsu. The tuition,
The tuition, in new bills. One, bills. Bills. But for me, I don't care.
Yeah, but wait. So she's saying, okay. So this woman is married to a French man, right? And she's saying that some 日本の伝統的, so some traditional Japanese classes, or to learn some Japanese cultural classes, you have to pay a new bill for tuition. Yeah, I didn't know that too. Well, in our case, you know, English isn't really 伝統的, so maybe it doesn't apply. But I've never heard of. I know weddings or funerals. You have to give new bills, right? To show that you've actually prepared.
And it's also difficult how much you have to put in the envelope, right?
I think that also depends on how close you are to the person. But yeah, I guess
that's kind of okay.
Yeah, but that's also the same in the Western cultures, right? If you go to a wedding, nobody tells you how much to put, you know, when you give the gift. Right?
But usually we give gifts. Not
like
cash.
そうですよ。
Okay, but in the Philippines, cash is also a tradition to give cash.
Really?
and especially Chinese culture.
Chinese. We're not Chinese. So you see, my sisters, they all get married and they got a lot of gifts.
Registry. You have the wedding registry, and then you choose which gift to give them, so that nobody buys the same thing, right?
Yeah.
じゃあ何気にもしかしたらそういう暗黙の了解みたいな、もしかしたら諸外国もあったりするのかな。
No, there is definitely, but not as much as Japan.
そう
Yeah, and even if you don't follow it, it's not, you won't feel embarrassed. But in Japan, if you don't follow, you're embarrassed, right?
だこの伝統 その習い事に対して新しいお札を月謝で払わなきゃいけないという、これも多分暗黙の了解なんですよ、多分ね。だからおそらくいや、と思います。ちょっと聞いてみたら分かるんですよね。でもその日本にはその規則が多いって言うんですけど、結局もしかしたらその暗黙の了解の部分なのかなっていうことかなと。つまりその文書で示されてないことが多い、で一方でその外国は文書で示されてるものが多いということでですね、だからもしかしたらその外国人がですね、その日本に来て一番戸惑うのは、もしかしたらその規則の多さってよりは、その 暗黙の了解が多いことなのかな、yeah. っていうことなのかなっていうんですよね、yeah.
Because it's not a law、うん、right? It's not like a law you have to follow、うん、It's not written in rules like、うん、in paper、うん、But there are some societal、うん、regulations that you have to follow、うん、Or you're considered KY 、うん、Or you don't、うん、yeah、うん、You know, you don't respect、the culture if you don't follow it So、うん、
yeah, you see,
that's the difficulty
I learned the 暗黙の了解 By、mm-hmm. observing people around
yeah, 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 yeah. yeahYeah, that's the thing. I think a lot of foreigners will feel stress from、mm-hmm. that because you have to watch and follow how the people are doing it.
そうですね。だからね、ちょっとでそれでね、ちょっと私不思議に思うんですけど、こんなにねその暗黙の了解が多いとか規則が多いとかっていうふうに言われてるわけなんですね。Mm-hmm. そのじゃあその一方でそのファンタジーの世界、mm-hmm. 現実の世界はこうなんだけど、yep. ファンタジー日本から生まれるファンタジーの世界っていうのは、mm-hmm. 結構すごい豊かで、mm-hmm. その外国にも人気だったりとかして。Mm-hmm.それがちょっとね不思議だなと思ってるんですけどこれに関して、ね、ちょっと後半ねちょっとアイリンさん、まあ、ちょっとフィリピンでね、mm-hmm. まあ、好きだったアニメとかって人気だったアニメとか yeah, yeah. そういうなんか日本のアニメが人気だったってことらしいので、yes, そのエピソードちょっとね、yes. そのエピソードだけちょっと後半でお聞きしたいなと思ってますので、mm-hmm. この後も引き続きお聞きください。さて、番組後半なんですけどね、アイリンさん、
yes.
ね、フィリピンで人気だった日本のアニメっていうことですけどね、
mm-hmm.
時間も時間なのでなんて言っちゃったりして一つ何か
Yeah, there are lots and I'm having hard time picking up which I'm going to Yes, I think it's better to introduce Star Blazers.
Star Blazers.
What is Star Blazers?
Star Blazers in Japanese title, it's called 宇宙戦艦ヤマトです。
Really?
Yes. You see, yes, the title is so different.
Different, ですね。
Yeah, and the opening song is totally in English. The names of the characters are all in English. It's like even the what's this?
Hadoho.
Yes, it's also in English. Yes.They call it wave motion gun. And the ship they call it Argo, space battleship Argo.
Yamato じゃないんだね。
Yes, it's not Yamato. So I was surprised when I saw the Yamato ship in what's that DVD or video shop, and I thought it was in America, I mean, it's an American anime. Yeah, that was the first time I knew that it's a Japanese anime. And I was really happy to see that.
For me, it was Dragon Ball.
Oh, yes.
Yeah, I watched Dragon Ball in English. Yeah. And also, what's that, the soccer...
Tsubasa?
Yeah, Captain Tsubasa. Yeah, that was all, I watched it in English too. Yeah,
and I also watched G-Force.
G-Force
is Kagaku Ninja Tai Gachaman でした。
Gachaman, G-Force?
Yes, すごい。G-Force, 重力ですか？あ、違うのかな？わかんないけど。
And you know, Tetsu One Atom in English?
Tetsu One Atom in English. Yeah. なんでしょう？
Astro Boy.
Yes, it's Astro Boy.
Yeah, Astro Boy was very popular too. But that was a little older, I think.
It was
before Dragon Ball and all those.
Of course, 相当昔ですけどね。
And also the Ribbon の騎士。
Ribbon の騎士。
Yes.They call it Princess Knight.
Princess Knight?
Yes, yes.
What happened to the ribbon?
I don't know.
Yes. But that, I guess, the English version they were showing in the Philippines, they made it in the States, and then they would just show it in the Philippines, right?
Yeah.
But nowadays, they have, the anime is in Tagalog, in Filipino. Yeah, it's not in, I mean, they have also some in English, but they have anime channels, and they show the Japanese anime in Tagalog version, and it sounds a little funny. For me, I prefer the English,
I haven't
but the kids
heard that,
nowadays, they watch it in Filipino, Tagalog.
And Maya, do you remember the most popular Voltes 5?
Oh, yeah, Yeah, it was so popular, but I didn't actually watch it. I didn't follow it. I just heard from you know, my colleagues when I was working in the Philippines that, oh, you're from Japan, then you must know Vault is 5. And I was a little embarrassed because I didn't know Vault is 5. But that was 1970s, right?
Vault is 5.
I remember me and my sisters are going to go in front of the TV when the Vault is 5 is going to start.
And yeah, and everybody sings the theme song in the karaoke in Japanese. They would sing it in they know the Japanese,
There's also a Tagalog version of Vault is 5 song.
Yeah.
In Philippines, I saw Vault is 5 in Tagalog. I only know the song in Tagalog, but mostly all the animes from Japan are translated in English.
Actually, there are a lot of anime production companies in the Philippines, like Toei Anime. Have a branch
popular,
in the Philippines.
Yeah. So
but why do you think anime is so popular in the Philippines?
Yeah, maybe because...
I mean, it's popular all over the world, but... Yeah. You know, why in the Philippines? Because you grew up there, right?
I think because it's so fantastic, a lot of fantasy. You can it's beyond your imagination. You can't think that that thing is going to happen, just like Uchu Senkan Yamato. They have to go to planet Iskander and they have to go back to the to the Earth within just 1 year. And it's so for me it's so interesting.
And maybe also the quality of the picture. You see, because Japanese are very good at details. Komakai koto ga sugoku ne jouzu nanode. I think the quality of the picture is also another thing. When you watch the anime, you're amazed at the technique skills that go in it.
Yeah, definitely. So so dakara chotto ne kore ni kanshite ha ne もっともっとお話聞きたい。特にちょっとフィリピンで人気だったボルツ5なんでかなとかって思ったりするんですけどね。ちょっと議論が絶えない。止まらない。なのでこれも来週以降もね、ちょっと続くんですけどね。でもね、ちょっとね、残念なことにね、あの、アリーさんのマイさん、来週休みですね。
it's our holiday again.
そうですね。1週間休みいただきますので。
yes, one week.
はい。私は残ってますから。あの、もしかしたら私の独り言放送になるかもわかりませんけどね。
Wow, that would be a first.
ファーストかな。
Should be interesting.
はい、ということで来週も聞いてくださいね皆さんね本当に、ね、私の独り言放送でも皆さん聞いてくださいね本当にね、はい、よろしくお願いします さて今週もいよいよ終わりに近づいてまいりました、最後は中国にお住まいの皆様が聞いて涙を流す情報アイリンさんからです
はいまたまたアイリンからの情報です、はい、春見春子今度は秋祭りがあります、
はい、
はい9月30日金曜日から10月の2日、
うん、あ長いですね
そうです3日間あります、うん、で入場はもちろん無料です、
はい、
ですね30日は11時から午後の8時までで1日は土曜日は11時から6時までですね、
うん、
で最後2日の日は11時から5時までの予定です、
うん、どんなものがあるんでしょう
そうですねあのブーツリサイクルマーケットとかもありますし
リサイクルマーケット
そうですねwell known store fair and there will be stage show character show
character show
yes、うん famous characters、うん、yes and we're going to have recycling market、
うんうんうん、
そうですねでadmission is totally free
free、
mm-hmm. yes
入場無料、
mm-hmm. ですね
So what is this festival?
Oh, it's Haruko Aki Matsuri.
Autumn.
Okay, yes. So a fall festival.
Yes. Mm-hmm. And it will be in Harumi Toriton Square.
Harumi Toriton Square.
Yes.
Okay.
Mm-hmm. So feel free to
when
visit.
When is it?
It will be on 30th September mm-hmm. until...
October 2nd.
So September 30 to October 2nd, Fall Festival in Harumi Triton Square.
そうです。はい。なので皆さんもぜひ行きましょうということでですね、最後にファックス番号とメールアドレスをお伝えします。voice@fm840.jp がこれメールアドレスです。で、ファックス番号03-3668-2770です。 で、Twitter、Facebook、YouTube、Ustream いつも通りありますのでアクセスしてください。
Yes, please send us your comments and suggestions to mail voice at fm840.jp, fax number 03-3668-2770. We also have Twitter, Facebook, YouTube and Ustream, so look us up there.
はい、それではマイアス東京、また来週もこの時間にお会いしましょう。ごきげんよう。
See you next week! Radio City.